それでは、このところからイエス様の目線、イエス様の目線という題で井上薫牧師に、メッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。2年前の4月の23日に、ここに来ました。その時は仁先生がちょうど日本に帰っていたのでお会いすることはできませんでしたけれども、また2年生こうしてこの教会に導かれたことを本当に心から感謝いたします。2年経ってどのぐらい変わったでしょうか。髪の毛もだいぶ薄くなってしまいまして、あの頃はちょうど60歳ぐらい、今年62歳になります。でも本当この2年間という間も本当に神様の恵みは変わることなく私たちを愛してくださっていることを本当に心から感謝しています。実は、ここに来る今年に入ってからですけれども、2月の5日にお腹の手術しまして約10センチぐらい切ったんですね。そして、その手術の、方もあんまり上手じゃなくて、どんどんこう血が溜まってきたりして2回ぐらい救急に行きました。それでもその先生は、手術してくれた先生はニコニコしながら大丈夫ですよって言うんだけど全然大丈夫じゃないんですよね。で、2月の15日に抜歯したんですけれども、それからもどんどんおかしくなってきて、今やっと、良くなりましたけれども、でもそんな中にあっても、神様の御用ができることを本当に感謝しています。自分が何かできるから、こう、神様の御用ができるんじゃないですよね。弱くて、貧しくて、何もできないから神様がこうして使ってくれてるだけなんだということを、いつも、感じています。今日の聖書のお言葉ですけれども、イエス様が来たのは、義人を招くためではなく罪人を招くためとあります。この言葉に尽きるんですよね。本当に自分自身がここに立っていること自体がもう奇跡なんですね。前もここでお話をしたことがあるかもしれませんけれども、自分はその罪の社会、誘惑の社会、また黒い社会、闇の社会、ヤクザという社会にいたんですけれども、その中で本当にボロボロになってしまって、結局麻薬で自分が侵されてしまって生きることができない、そんな中にあって気がつけば自ら命を絶とうとしている、そんな自分がいたんですね。10年間というそのヤクザの世界の中で気がつけば3回死のうとしていた自分がいました。でも不思議なように助け出されていくんですね。なぜ助け出されるのかわからないんです。私の親戚3人が自殺で死んでいます。20歳のメックはずっとリストカットして最後には命がなくなってしまいました。井上家は呪われているのかなって思ったこともありました。なぜ俺は助かるんだろうか、なぜ自分はこうして死のうとしても死ぬことはできないんだろうか、そんなふうに考えながら10年間そのヤクザの道にいました。その時に10年経った時に私はこの奥さんと出会ったんですね。彼女の家の改装工事に行ったんです。大工の社長が1ヶ月だけ仕事を手伝ってくれって言われて、ああどうせ暇だからいいよって言ったのがその歯医者さんの改装工事だったんです。彼女と出会っていく中で彼女がイエスキリストを伝えてくれました。何か懐かしかったんですね。あ、イエスキリスト知ってるよ、幼稚園がキリスト教の幼稚園、また小学校3年生ぐらいまでは教会学校に通っていたんですね。何か懐かしい。で、どんどん仲良くなっていくんだけども、仕事が1ヶ月終わってしまって、もう彼女とは会えなくなりました。でも、また連絡が来て、彼女と会って、そして一緒にお祭りを見て、帰る時に彼女が小さなプレゼント、それが聖書だったんです。聖書なんか読んだことないですよ。ね、ヤクダの大体事務所ったらいろんな週刊誌とね、ヤクダ特集のね、そんな週刊誌が置いてないわけですよ。あんな字だけのものなんか見たことないですよね。でもそれをもらった日にその枕元に置いといたら気になってしょうがないんですよ。読まなくちゃいけないから読んだ方がいいのかなってそんな思いが来るんですよ。まあせっかく出たから読んでみましょうと思ってその聖書を開いて読んでいく。新約聖書とまた詩編がついている聖書だったんですけども、読んでいく中で一つの聖書の言葉が目に留まったんです。それはマタイの5章の30節、もしあなたの右の手が罪を犯していたならそれを切って捨てなさい、 五体の一部を失っても全身が地獄に落ち込まない方があなたにとって益である。その瞬間自分の手を見たんですよ。本当に汚い手、この手で盗んで、この手で暴力振るって、今この手で麻薬打ってる、この手を切って真面目になれるかなって思った瞬間に涙が出てきたんです。なぜ涙が出るかわからないですよ。でもどんどん涙を出しながら、あなたが本当の神様だったら私を助けてください、その祈ったことはない、その心の奥底から叫びが出てくるんですよ。そして小さい頃からの一つ一つの罪をずっと告白していったんですよ。罪人を招くためにイエス様が来てくれた、その罪人の頭である私がこのイエス様のお言葉と出会って、そして自分の人生、その闇の心に光が入ってきたんですね。誰からも愛されない、誰からも、本当にこうみんな私が離れていくんですよ。一人ぼっちっていうのはどんなに寂しいか、あの祈りと死んだらこっちまで捕まるかもしれない、みんな逃げていくんですよ、離れていくんですよ。そんな中にあって、イエス様だけが来てくれて、その聖書を読んでいく中で3つの言葉がイエス様によって与えられたんですよ。あなたを愛していますよ、あなたを守りますよ、いつも共にいますよ。イエス様だけが私のところに来てくれて愛してるって言ってくれたんですよ。この感動は今でも忘れないです。それがちょうど30年前だったんですね。7月30日の日の出来事だったんですよ。本当にその言葉、重い言葉が本当に私の心に入って、こんな私でも愛してくれる方がいるんだ、それから聖書をむさぼり読んでいくんですね。そして読めば読むほど本当にそのイエス様の大きな愛を感じることができていくんですよ。その中で今日聖書を読んでいくと本当に不思議なことがたくさんありますけれども、私は2013年の1月の22日の日、実はイエス様が聖書を読みなさいって示されたんですね。毎日毎日聖書を読んでるのに、なぜまたこうして聖書を読めって言うんだろうか。私はその聖書を初めから通読していきました。その中でそこから本当に神様の大きな祝福が始まっていくんです。イエス様は何回読みなさいとは言いませんでした。2013年は13回聖書を読まさせてもらいました。そして1年経つごとに1回ずつ増やしていったんですね。去年は18回読みました。そして19回目指しています。今日は実は今日の朝から今年に入って11回目の創世記からまた始まりました。聖書のお言葉が私の内側を本当に明るくしてくださるんですね。生きる喜びなんですよ。もしこの聖書のお言葉と出会ってなかったら、本当私はその道端で倒れてて捨てられたようなものだったんですよ。今日の箇所も読んでいく中でイエス様がずっとずっとその罪人と一緒にいてくださる。そしてまた聖書を読んでいくと病の人がたくさん出てくるんですね。マタイの8章の2節から3節にはこういう言葉があります。するとその時一人の重い皮膚病の病人がイエスのところに来てひれ伏していった。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。イエスは手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると重い皮膚病は直ちに清められた。皮膚病の人、私たちはもしそういう人たちが目の前に現れたら、その人たちを触ることができるでしょうか。もちろん信仰を持って相手の中にあった時にはそういう方に触れることができるかもしれません。でも心の中では葛藤があるかもしれません。もし触ったらこの病気が私に移るんじゃないだろうかとか、そんな不安な心ってないでしょうか。でもイエス様はいつもそういうところに行って触り、同じ目線でそして語ってくださるんですね。清くなれ、たったその一言でその病が癒されていく。私の友達でお医者さんがいるんですけれども、その方はホームレスの伝道をやろうとして一生懸命頑張りました。そして上野公園約300人集まるんですけれども、私たちのそのチームに入ってたので、その1週間に1回土曜日にはその上野公園に行ってホームレスの方の伝道しました。そのお医者さんも本当に思いを込めて行ったんですね。たくさんの薬を持って行きました。そうした時にある時その風が変わって、その匂いが鼻に入ったんです。 その瞬間、そのお医者さんは目を背けたんです。イエス様がその瞬間に問いました。お前はなぜ目を背けたのか。これは私のかぐわしい香りだって言われたんです。その瞬間に、その彼はもう本当にその場でもう泣き崩れて、主よ、私のこんなちっぽけな愛を許してください。それから彼は本当にそこで悔い改めて、それからその一人一人の匂いが全部神様のかぐわしい香りに変わったって言うんですよ。そして一人一人を抱きしめていくんですね。私ももちろんそこ行ったら皆さんを抱きしめますけれども、本当にイエス様はそういう一人一人を招くために、そして行くんですね。またヨハネ5章ではベテスタの池っていうのが出てきます。恵みの家という意味ですけれども、38年間病気に悩んでいる人がいた。この男の状況というのは絶望的だったんですよ、ね、私たちの人生とも同じようなことがあります。今の日本、15歳から約30歳ぐらいの方までなんと自殺する人が約5000人ぐらいいるんですよね。みんな一番多いのが家庭環境なんですって。それから学校、なぜ希望が、望みがあるはずなのに、なぜ自ら命を絶っていくんでしょうか。望むっていう漢字の前に、その絶つっていう漢字が出れば絶望、望みが絶たれてしまうんですね。また失うっていう漢字が出れば望みが失ってしまうんですよ。だからみんな希望がないんですね。希望がない人生というのは本当に自ら死を選ぶしかないんですよ。喜びがない、平安がない、闇の中にいる。この38年間そこでいた人も、誰も私をこの池に入れてくる人がいない。彼の人生はいろんな人にお願いしてたんですよ。でももしそこにイエス様ってことを気がついたら、彼はいや、あなたこそ神の子キリストです、私を癒してくださいって大きな声で叫んだかもしれない。でも彼の心はいつも 人に向けているんですね。誰も私をこの池の中に入れてくれる人はいません。イエス様は男に治りたいのかって言われました。この時の答えははいではなかったんですね。誰も入れてくれない。イエス様は起きて床を取り上げて、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに床を取り上げて歩いていった。14節はもう罪を犯してはいけない。実は彼はある意味では38年間ずっと罪の中にいたんですよ。その罪人を招くためにイエス様が本当に低くなって話しかけていく。私たちはいろんな人を見るときに、あの人は立派な人だ、あの人は大金持ちだ、あの人は本当に地位も名誉もあるって、その外見だけでいろんな人を判断するんじゃないでしょうか。もしそういう外見だけで判断をするんだったら、私なんかここにいることがないですよ。いれないですよ。愚かなもので、私はある時ある教会に行って、その教会の偉い人が私のとこに来たんですね。先生恵まれました、本当に良かったですって来たんですよ。そして握手したんですね。そして握手した時に、その人は自分の手を見てるんですよ。何か汚いものでも見てるような感じでずっと見てるんですね。そして匂いを嗅いで、私の目の前ですよ。そしていきなり拭いたんですよ。ショックでしたよ、すごく。さっき恵まれましたって私の前に来たばっかりのに、なぜそんなことをするんだろうかって。あ、この人の心は結局こういう心なんだ。でもその瞬間にイエス様のことを思ったんですよ。イエス様はこの手を握ってくれた。誰も触ろうとしないこの手を握ってくれたんだ。そして誰もハグしてくれない私をイエス様はハグしてくれたんだ。この時私はすごくそのイエス様の思いって言うんでしょうか、ものすごくその大きな愛を感じたんです。誰も行こうとしないところにイエス様は訪ねていってくださる。そういうイエス様一つ一つを見ていくと、本当に大きな大きな喜びの中にあります。また、聖書の中にザーカイっていうのが出てきますよね。主税人の頭ですよ。主税人の頭だったらやっぱり頭が良かったんでしょうかね。主税人自体がそのローマの中でいろんなところにこう税金を払っていかなくちゃいけない、そこで選ばれた人なんですね。 そのローマの方に払うお金というのはあるで決まっているんです。だからそれ以上に取り立てていくと全部それが自分の懐に入っていくんですね。だからものすごく嫌われてるわけですよ。なんでこんな貧しい人から金を取っていくんだって、お前ばっかし儲けやがったって、ある意味では本当に嫌われているような、そんなザーカイ。でもイエス様がそのザーカイを見つけて、そして声をかけるんですね。ザーカイを降りていきなさい。下から上へと目線が注がれるんです。ザーカイはすぐ降りてきました。そしてそのザーカイの家で食事会が持たれるんですよ。なんであんなやつを食事なんかしてるんだ言われる。でもその時にザーカイはどうしたでしょうか。自分の財産を貧しい人に半分施します。三段今まで貧しい人が取り上げてきたやつが、イエス様が何も言わないのに、ただイエス様と食事してるだけで、自分がその心が癒されて、そしてその貧しい人に財産を半分施します。もし自分が不正な取り立てをしていたなら4倍にして返します。三段不正な取り立てをしていたくせに、なんでそんなふうに言うことができるんでしょうか。イエス様と、イエス様に見つめられた人は、イエス様によって声をかけられた人は、その心までも本当に記憶されていくんですよ。悔い改めが起きていくんですね。どんどんどんどんイザヤ書を読んでいくと、イザヤはその祭壇の前でひざまずいていたんですよ。炭火が口に触れました。あなたの罪許されたと書いてあるんですね。散々悪いことしてこの口を持って罪を犯していた、そのイザヤの口にその炭火が使えて、その時私は誰を使わそうか、そういう言葉が出てきました。その時にイザは言うんですね。主よ、私がここにおります、私をお使わしください。どうしてそんなような信仰の告白ができるでしょうか。イザヤにとってこの罪となる、この口で散々罪を犯した、この唇にその聖霊なる火が触れた瞬間に、彼の口は清い唇と変えられていくんですね。自分もたくさん汚い言葉を吐いてきました。いろんな人を罵ってきました。でもこの唇が神様の恵みによって変えられてから、賛美をする唇に変えられたんですよ。賛美なんかしたことなんかなかったですね。本当に歌といえばカラオケに行ってわけのわかんない歌を朝から晩までずっと歌いながら、ああ別れただろうとかねなんで私を捨てたのとか、そんなことばっかりして、歌えば歌えほどどんどん心が悲しくなっていく。でも本当にそのさっき歌ったような驚くばかりの恵み、神様と出会って本当にこの恵みが増し加えていく。十字架を思うと恵みっていう感じになりますけども、日々この十字架を私たちが本当に背負って歩くことができるんだということ、そのことを教えられるんですね。このザーカイも本当に心が変えられて、そしてその今まで感じたことのないようなその大きな愛をイエス様から受けるんですよ。だからイエス様から多くの愛を受けた者というのは本当に変わることができるんですね。ペテロが言いました。ペテロはイエス様によって選ばれた人ですよ。あなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われたんですよ。でもある時ペテロはイエス様を知らないと言って、三度知らないと言いました。イエス様は鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言っていうことを言ったんです。本当にその通りになりました。イエス様はペテロを見つめました。その時にペテロはその目を見た時に本当に自分が恥ずかしくなったんですね。あれほどイエス様に従っていた自分の人生でも、結局自分は裏切ってしまった。最後ペテロはイエス様に3回問われました。あなたは私を愛しますか、愛しますか。その時の目線は、ペテロに向けられた目線というのはどんな目線だったんでしょうか。ほら俺が言った通り、お前は死なねえって言っただろ、そんな目線じゃないですよね。イエス様の目線は、大丈夫だよペテロ、あなたが死なないと言っても私はあなたを選んだ、あなたを人形取る漁師として私が選んだんだから、あなたがこれから私の弟子となって歩むことは私が知っている、 なぜなら私があなたを導くからだ。神様が選んだくれた人は必ずその通りになっていくんですね。私は学歴もないし、本当に中学しか出ていないんですよ。なぜこうして牧師になることができたんでしょうか。本当に不思議なことばっかし起きています。指がなくて体に入れ墨があるということはものすごくハンデがあるんですね。でもこのハンデがある中にあっても多くの人たちのところで証しをしたり、また最近は台湾の刑務所に導かれているんですね。それはある人との約束だったんです。その台湾の、刑務所に行ったきっかけというのは18年前でしょうか、香港の 14K というヤクザの組織があるんですね。そこのトップ会長と食事会があったんです。その時に彼はいろんなクリスチャンの方といました。彼はその時にいろんなこう組との喧嘩している中で、敵対関係ある中で子分たちに命じてあの組を潰せって言うんですよ。その時に声が聞こえて、やめなさい、なんだろう今の声は、これはもしかしたら神様の声かもしれないって言って、彼はその声に従って子分に命じて辞めさせるんですよ。クリスチャンの方と出会っていく中で、私もちょうど香港に行ったので、その時その食事会に招かれました。みんなが言ったんです。イエス様信じたらいいですよ、本当に幸せですよ、恵まれますよ。でも私は言ったんです。イエス様を信じることは確かに恵みがたくさんあります。でもこれは戦いなんです。私たちがその恵みが大きければ大きいほど私たちを潰そうとする悪いものが来るんですよ。だから私たちは負けちゃいけない。だからこそ私たちはいつもイエス様にしがみついて祈らなくちゃいけないんですという、そういうお話をさせてもらいました。その後に彼は刑務所に入るんです。その刑務所の中で彼はイエス様に祈るんですね。そうだ、俺はヤクザのボスをしている、悪魔だろうが何だろうが負けてたまるかそして彼は中でクリスチャンになるんですよ。そして出てきて、彼が持ってたお金って使い切れないお金持ってたんですよ。そして彼はものすごい権力も力もあったので、プロサッカー、プロテニス、全部八百長ができるぐらいの力を持ってた方なんですよ。でもイエス様信じてから全部お金が取り上げられちゃったんです。すっからかんなったんですよ。使い切ることができないお金が全部なくなってしまって、彼はもう一度ひらまつくんですよ。イエス様、あなたのために使わせてください。そして彼は新しい仕事が与えられて、そしてそれがどんどんどんどん祝福されていくんですね。その時から私を探したらしいんです。あの井上に会いたい、ぜひ井上に会ってお礼を言いたい、そしてあの井上は今大変だと思うからお手伝いしたいって何か言ってくれたらしいんですね。何年も何年も私を探したらしいんです。ちょうど3年前香港に行った時に連絡がありました。会いたいって。でも私はこれからアメリカに行かなくちゃいけないので、すいません、また会うことがあると思いますって私は断りました。でも年末にまた連絡が来て、2017年の1月にそのちょうど香港行から来てくれないか、私たちは喜んで行きました。1回しか会ったことがなかったんですよ。そして彼がやったディスコっていうのはその東南アジアで一番大きなディスコをやっていたんですけども、そこがブライダルのレストランに変わっていました。そして目を見た瞬間、会った瞬間に彼は真っ白いスーツを着て私を待っていてくれたんです。そしてハグしてくれて、そしてそのテーブルに座った人は警察の偉い人、刑務所の偉い人がみんな座っていたんですね。そして彼がいなかったら俺はクリスチャンになってなかったんだよ、彼は命の恩人なんだってみんなに紹介してくれたんですよ。私はこのアメリカに来る前に4月5月香港を約45日間待っていました。その時そのテディさんって言うんですけども、そのテディさんのスタッフの方に会ったんです。実はあの時テディさんは私たちに言ったんですよ。ミーティングがいつも夜の12時ぐらいまで続くんですって。でも今日は俺の人生にとって大事な人が2人いる、そのうちの1人が今日この香港に来る、だからミーティングは6時で終わる、そして一番おしゃれな服装をして私を待っていてくれたんですよ。私は10歳ぐらい上ですけども、本当にその話を聞いた時私は涙が出ました。そんな思いまでして、こんな私を待ってくれる人がいるだろうか。その3年前会った時も、実は2年前会った時も、彼はもう末期がんだったんですよ。そして、その レストランの裏の方にホテルがあったんですけども、彼が自分で運転して、彼の下にも何百人っていう子分がいるんですよ。でも彼自身が運転して私を何回も送り届けてくれたんですね。その末期がんの中にあっても彼は私を招待してくれて、一切それは言いませんでした。そして言ったんですね、3月に台湾に行くから来ないか、来てくれないか、香港まで招いてくれたから、いやもう喜んでいきますよ。ちょうど私たち結婚して2017年は20年目だったんです。記念日、うちの奥さん一回も台湾に行ったことがない。よし、じゃあ美味しいもの食べていっぱい観光しようね。そして行って、1日目はそのテディさんとまた再会して、そのスタッフ約500人そいつも会いました。そしてそれから台南地方に月火水木って行ったんですね。月曜日刑務所、火曜日刑務所、水曜日刑務所、最後の木曜日も刑務所だったんです。一回も観光旅行がなかったんですね。その時出会ったのが、その元警察官のリーさんという家にホームステイしたんですよ。そしてそのリーさんが私に言いました。今までいろんなゲストが来て刑務所で語ってくれるけども、あなたみたく語ってくれる人はいない。台湾にはたくさんの刑務所があるから、全部一緒に回ってくれないか。喜んでもありますよ。観光ないけどいいか。なくてもいいですよ。それから台湾の刑務所伝道が始まったんです。私は刑務所で語るんですよ。真剣勝負ですよ。もう二度と会えないかもしれない。こんな私が、神様によって救われた私が何ができるでしょうか。神様は私を見つけてくれたんですよ。そして私を見つけて、そして癒してくれたんですね。私もその刑務所って語るんですよ。同じようにそこに座ってるようなものですよ。イエス様を信じたい人って私は言うんですよ。手を挙げるんですよ。洗礼を受けたい人、手を挙げるんですよ。一人でもそういう方が起きたら、私は本当にもう感謝ですよ。全部ボランティアですよ。自分で飛行機代出して、自分で住むところもお金を払って、食事も自分でやらなくちゃいけない。そして1ヶ月、または45日とか、去年3月と10月は1ヶ月ずつ回りました。今回こっち来るまは約45日、このまた9月10月2ヶ月今度はその刑務所関係を回ろうと思っています。なぜそこまでするんでしょうか。イエス様が私を見つけてくれたから、イエス様の目線がいつも私の心に注がれているから、だからもう私もそういう人たちにイエス様を提供しなくちゃいけないんですね。私がその一人一人を見るときに、私の目じゃないんですよ。イエス様のその愛の目を持って見ることができるんですね。それが私に与えられた素晴らしい恵みの仕事なんです。また聖書を読んでいくと、ザーカイの後、ザーカイじゃなくてね、長血を患った女性が出てきます。12年間長血を患った女性、その女性は長血を患ってということは、ある意味では本当に汚れている、聖書に書かれているんですね。誰も多くのお金を使ってしまって、もう望むものは何もない、頼るものはない。でも最後にイエス様のこの胸だけ触れば私は癒されるかもしれない。多くの人混みの中に行って、そっとイエス様の衣を触るんですよ。多くの人がその人を、その女性を知っているかもしれない。いや、あの人がなんであいつがここにいるんだ、なんでここに来れるんだ、なんで俺たちのところに近づいてくるんだ、そういう声が聞こえたかもしれない。でも彼女はそっと衣を触るんですよ。イエス様が言いました。私の内側から力が流れていった。弟子たちは、いや、ここにたくさんの人たちがいるから、誰が触ったか分かりません。イエス様は、確かに私の内側から力が流れていった。その時その女性は震えながらイエス様の前に立つんですよ。多くの観衆の中で、何でお前がここにいるんだって汚い言葉が飛んできたかもしれない。でも私が触りましたと、その時イエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのです。その目線は、その女性に向けられた目線は、同じ目線で語っていくんですよ。私たちはそういう目で人を見ることができるでしょうか。クリスチャンになっても、もしかしたらいろんな人をけなしてしまったり、いやあの人は違うから裁いてしまったり、そういうことってないでしょうか。でも本当に罪許された者として、私たちがしなくちゃいけないこと、それは こんな私を神様が救ってくれたんだ。誰も相手にしない、本当に捨てられていたもの、麻薬でおかしかったもの、この私をイエス様が救ってくれたんだ。だから私は感謝という言葉しか出てこないですよ。だからイエス様を語れば語るほど、もう喜びが満ちてくるんですね。皆さん分かりますか、この喜び。こんな私が救われたんですよ。私が変わったら家族が変わっていったんですよ。うちの父親は、誰かこの息子を変えてください、麻薬でおかしいんですよ、喧嘩ばっかしやってるんですよ、誰か変えてください、でも誰も変えてくる人がいなかったんですよ。でも私がイエス様を信じて、本当に洗礼を受けて、神様の道を歩んでいく中で、私の父親と一緒に生活することがありました。その時、私の父親はこの息子を変えた神がいるって言ったんですよ。誰も変えることができなかった、でもこの息子を変えた神がいるって言って、70歳で洗礼を受けたんですよ。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとあります。今から18年前、天国に帰ってきました。最後に残した言葉があります。私は秋田県で奉仕をしていたので、その父さんのとこに行くことはできませんでした。牧師先生が、お父さん最後に何か言う言葉ないですか。何にもありません、本当に心安らかです、何にもありませんって、パッて目を開いて、そのまま天国に帰っていったんですよ。私が変わったら家族が変わっていったんですよ。兄貴は長男、私は男、兄弟5人いますけども、男の兄弟は 三男も成功なんですね。長男は私のことすごく怖がっていました。でも会いに行くって言っても会ってくれませんでした。また私がクリスチャンになったって言っても信用しませんでした。でも5年経って10年経って、その年月ごとに私の兄貴が変わっていったんです。毎年兄のとこに私は行きますけども、メールを送ります。今年も行っていいでしょうか。そしたら了解っていう、その二文字の返事が来るんですよ。私が変えられたら、この罪人が変えられたら、家族も変わってて、この私が変わったら、その地域も変わっていくんですよ。誰からも相手にされないな、こんなような愚かなものでも、イエス様の目線は私の上に注がれてきたんですね。そしてイエス様があの十字架にかかった時はどうだったでしょうか。強盗二人が共にいて、犯罪人二人がいて、一人はイエス様を罵るんですよね。お前が神の子なら私をここから助けてみろ、お前が神の子なら俺をここの十字から下ろしてみろ、散々悪態をつくんですよ。でももう一人は、お前は何を言ってるんだ、私たちが捕まってここにかけられるのは当たり前のことだ、でもこの方は何も悪いことはしてないんだ、この方は何も悪いことはしてない、あなたがもし御国の権威を持って帰った時は私のことを覚えてください、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるよ。その時のイエス様が十字架にかかった時の目線は、あの罪人と同じ目線の高さにあるんですよ。最後の最後までイエス様はその十字架にかかった時も同じ目線でその罪人に愛を持って解いていくんですね。その目線は裁きの目線じゃないですよ。それがイエス様が私たちに与えてくれた愛の目線なんです。3日後にイエス様はよみがえりました。ある人はイエス様に祈っていたんですね。そしたらそのトンネルから、真っ暗いトンネルからイエス様が出てきたそうです。茨の冠をかぶって、そしてもう傷だらけ、顔はあの聖画に出てくるようなあんな綺麗な顔じゃなかったって。もう自分の顔がもう分からないぐらいに、もう本当にもうすっごいもう傷だらけになってしまって、そしてその人に一言言ったんですって。私は今も働いているよ。イエス様は町々村々を巡り歩きながら、そして多くの人たちを同じ目線で触っていく。弟子たちの足を洗った時は、イエス様はひざまずいて弟子たちの足を洗っていくんですよ。イエス様の目線というのはこういう目線なんですよ。私たちはその目線を知っているんですね。だからこそ私たちが語るときに、私が語るんじゃない、私の目で見ているんじゃないですよ。イエス様のことを語れば、私たちのこの目を通してイエス様が語ってくださるんです。 これが私たちクリスチャンに与えた素晴らしい特権なんですね。そのことをぜひ知ってくださいますように心からお願いいたします。イエス様の名前に力があります。私たちはいつもそのイエス様の恵みの中で生かされていますけれども、私たちが祈るときに誰の名前で祈るでしょうか。イエス様の名前で祈りますよね。王の主の主、神の子羊、命の言葉、全能なる主なる神、素晴らしい助言者、神の聖者、力ある神、主イエスキリスト、助け主、救い主、癒し主、神の御子、三位一体の神様の名前がいっぱいいっぱい出てきます。その名前を歌いしました。私はイエス様が救ってくれてから、よく麻薬をやってる人たちは病院行っていろんな薬をもらったり、またカウンセリングを受けたりとありますけれども、私一回もないですよ。病院行ったこともカウンセリングを受けたこともないですよ。イエス様は癒し主なんですよ。イエス様は同じ目線で私のほうに来てくれて愛してるって、先ほどお話ししたその定時さん、去年3月に実は台湾に行った時に連絡があって、彼はもう末期の癌で香港で入院していると聞きました。私たちは台湾からすぐ香港に飛びました。そして定時さんに会ったんです。彼は私に言いました。俺は全部神様に捧げてきたんだよ。神様全部の財産をみんな持って行ったんだよ。なんでこんな病気になくちゃいけないんだ、なんでなんだ、神様で一生懸命伝道して歩いたのになぜこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、食事もできないんだよ、 私たちはそのことを通訳の人を待っていながら聞いてお祈りしてきました。何日かも食事ができなかった彼がその夜、そしてその次の日に食事ができたんです。その時、テリーさんはそのスタッフに一緒に言いました。これからもし何かあった時に、あの井上の話を聞きなさいと遺言を残してくれたんです。そして去年の7月から手に帰ってきました。18年前出会ったその罪ある人がイエス様を信じて変えられて、最後は本当に命なくなるまで神様に仕えていったんです。私たちの人生はいつ終わるかもしれません。でも私は神様の弟子となって伝えていきたいですね。この方こそ、この方の目線はあなたに向かっているんですよ。私はその外に立ってただ二人います。その目はずっと私たちの心奥底までもずっとその目を持って見てただき続けてくださるんですよ。私が快楽にふけた時も、麻薬でおかしかった時も、イエス様は変わらない目線でずっと私の心を見つめながら叩いてくれたんですよ。だから私は今ここに立っていることができるんですね。このアメリカでも多くの方が自ら命を絶っていくんじゃないでしょうか。どうかその人一人に伝えてください。希望を教えてください。希望は決して失望に終わることがないから、そこに聖霊なる神の愛があるからと書いてあります。その愛を持って伝えてくださいますように心からお願いいたします。今日は本当に人生で再会会えたことを心から感謝しています。本当に私たちの人生、一回しかない人生、どうか大事にしてください。そして隣人に声をかけて、一人一人が当てられたその友達は違うかもしれませんけれども、あの弟子たちが神様褒めたたえます叫んだ時、パリサイ人が来て言いました。彼たちを黙らさせてください。イエス様は何て言いましたか。彼たちが黙ればこの石が叫ぶって言ったんですよ。この石が叫ぶんですよ。主は我が王なりと褒めたたえますと。私はその石になってるんですよ。いろんな小さい石、大きな石、またいろんな石があるかもしれません。私は本当にちっぽろけな小さな石、スモールストミニストリーって言って、私はそのミニストリーで今いろんな国を歩まさせてもらっています。小さな石を神様が持ち運んでくださって語っています。叫びますよ。これからもずっとイエス様をこの命が尽きるまで叫んでいきます。その素晴らしいイエス様をもっともっと喜んで叫んでくださいますようにお願いいたします。祈ります。天の神様、感謝いたします。クロスウェイ教会、神様、2年ぶりに来ることができました。ありがとうございます。主よ、ここにいるお一人お一人を祝福してください。主よ、あなたの恵みによって生かされ、そして導かれていることを感謝いたします。まだこの中でイエス様を知らない人がいるでしょうか。どうぞその一人一人を主よ、あなたが祝福してくださり、その人生の中で何が大事なことなのか、いい教え、いいお話はたくさんあるかもしれません。でもあの十字架で命を捨ててまでも罪人を招くために来てくださったイエス様、3日目によみがえってくださったイエス様、本当に心から感謝いたします。一人一人を神様覚えてください。ぜひ祝福してください。主よ、この素晴らしい時を感謝いたします。イエス様の皆によって感謝し祝福しお祈りいたします。ね、感謝します。